まず最初に、この本の面積事項についてちょっとだけ触れておこう。これは、プラグマティックプログラマーという、プログラミングの世界ではかなり有名な本の日本語版なんだけど、原著は英語で、20周年記念の改訂版として出されたものなんだよね。内容については、出版社のパーソンエデュケーションが権利を持っていて、無断でコピーしたり、録音したり、ネットで配信したりするのはもちろんダメ。基本的に著作権はしっかり守られているから、その点は注意してほしいんだよ。あと、書かれている会社名や製品名は、みんなそれぞれの会社の登録商標だったりするから、勝手に使っちゃいけないよ、っていう話もある。これは一般的なルールとして知っておくといい。そして、いくら注意を払って作られているとはいえ、本の内容をそのまま適用した結果起きた問題とか、逆に適用できなかったことでのトラブルに関しては、著者や出版社は責任を取らないよ、ということも明記されているんだ。つまり、この本を読んで得た知識を自分の仕事やプロジェクトに活かすときは、自分でよく考えて判断しようね、というスタンスなんだよね。そういう意味で、面積事項は、一つの、ここから先は自己責任だよ、っていう線引きなんだと思ってもらえれば OK。このあたりを踏まえた上で、これから本の中身にどんどん踏み込んでいくから、楽しみにしててほしい。次に進むと、プログラマーとしての考え方やスキルの磨き方について、具体的な話が待ってるからね。この本の目次を見ていくと、まさにタッピンプログラマーになるための道筋がしっかりと描かれているのがわかるんだよね。最初の方には、序文や前書きで本の全体像や第二版に向けての思いが語られている。そこから、達人の哲学、や、達人のアプローチといった章で、プログラマーとしての考え方や具体的な取り組み方をじっくり掘り下げていく構成になっている。面白いのは、猫がソースコードを食べちゃった、なんてタイトルもあって、そういうちょっとユーモアのある話も混ぜつつ、ソフトウェア開発の本質に迫っているところ。コードだけじゃなく、設計の基本や DRY 原則に重荷を避ける考え方、直行性、可逆性といったソフトウェア設計の重要なコンセプトも取り上げられていて、単なるテクニック本じゃないのが伝わってくる。そして、基本的なツールの章では、プレインテキストの使い方やシェル、バージョン管理、デバッグの技術みたいな、日常的に使うツールの使いこなし方までカバーしているから、実務に即した内容になっているのもポイントだね。さらに、妄想の達人というちょっと変わったタイトルの章では、契約による設計や表明を用いたプログラミングなど、品質を高めるためのテクニックを紹介している。これも単なるコーディングの話じゃなくて、プログラムの信頼性や安全性にフォーカスしているんだ。こういう視点は、経験を積んだエンジニアならではの深い知見が詰まっている。中盤以降は、柳に雪折れなしというテーマで柔軟性や実世界の扱い方、平行性の章では、時間的な結合の破壊や共有状態の問題など、複雑なシステム開発に役立つ考え方が展開される。これらは並行処理やスレッドの問題を理解するのに欠かせない内容だよ。さらにコーディング中の心構えや、テスト技法、プロジェクトの始め方やチームでの働き方まで、現場で直面するあらゆる局面に対応できるように章立てされている。ユーザーを喜ばせる視点や、自負と偏見というタイトルからもわかるように、人間的な側面も大事にしているのがこの本の特徴だ。最後に、後書きや教訓の羅針版、自分自身の未来をイメージするための章もあって、単なる技術書にとどまらず、エンジニア人生全体を見据えた内容になっているんだよね。だから、この本はただのプログラミングの教科書じゃなくて、ソフトウェア開発者としてどう成長していくか、その哲学から技術、実践までを網羅したバイブルみたいなもの。これから一緒に読み進めながら、達人プログラマーになるためのヒントをしっかり掴んでいこう。次の章からは、具体的に、達人の哲学について見ていくんだけど、ここで語られる考え方が後々の技術的な話とも深くつながってくるから、ぜひ楽しみにしてほしい。次に紹介するのは、達人プログラマー第2版、への賛辞についての話だよ。まず、この本はもともと、達人プログラマーという名著の改訂版で、なんと奇跡が二度起きたようなものだと言われているんだ。つまり、最初の版がソフトウェア開発の世界に大きな衝撃を与えたのはもちろんだけど、第2版でもまた同じくらいのインパクトを与えているってわけ。実際、この改訂版が今後20年にわたって、 ソフトウェア開発の究極の書籍として君臨し続けるのはほぼ間違いないって評価されているんだよね。オープンソース戦略の責任者を務めるビキー・ブラザーは、この本を手元に置いておくことがソフトウェアの近代化や保守性の向上への近道だと言っている。単に技術的な話だけじゃなく、プロとしてどう動くかを教えてくれる実践的なアドバイスが詰まってるから、長く活用できるって話だ。さらに、レガシコード。ロックスの創設者であるアンドレア・ゴールットは、この本が自分のキャリアを劇的に変えたと語っている。普通の歯車じゃなくて、達人への道を切り開く一冊として人生にとって最も重要な本になったんだとか。ルービー界隈で有名なオビー・フェルナンデスも、初めてこの本に触れた時にソフトウェア開発の近代的なプラクティスに魅了されたと言っている。第一版がその世界を作る重要な役割を果たしていて、第二版ではさらに新しい知見や専門性で磨き上げられていることに気づくはずだとも。ザ・ウェルグラウンディッド・ルービーストの著者、デビッド・A.ブラックは自分の書棚に第一版を持っていて、何度も読み返すうちに仕事への取り組み方がガラッと変わった経験を持っている。第二版は内容がすべて新しくなっているけど、その核となるアイデアや考え方は全然変わっていない。むしろ時代を超越した普遍的な価値を持っているから、これからもずっと光り続けるだろうって言ってるんだ。アジャイルコーチのサンディ・マモリーも、20年前にこの本でキャリアが変わった経験から、この審判も同じように多くの人の人生を変える力があると太鼓判を押しているよ。そして、最後に、アジャイルの著名な著者、マイク・コンは、第一版に大きな影響を受けた自身の経験を踏まえ、この審判も君のキャリアを大きく変えるだろうと期待を込めているんだ。こうした多くの著名人たちからの賛辞を聞くと、達人プログラマー第2版がただの改訂ではなく、ソフトウェア開発の世界に新たな革命をもたらす一冊であることがよくわかるよね。続いては、この本の核となる考え方や実践的なテクニックについて掘り下げていくので、ぜひその部分も楽しみにしてほしい。続いて紹介するのは、この本の序文にあたる部分だよ。ここでは、プログラミング界隈で長年愛されてきた、達人プログラマーという本の新しい版について語られているんだ。まず、この本がどれだけ特別かっていうことが伝わってくるんだよね。20年も前に出た本なのに、今でも多くのプログラマーたちが熱狂しているっていうのはなかなかすごいこと。著者のデイブとアンディがツイッターで新刊についてつぶやいた時には、プログラミングコミュニティが大盛り上がりになって、喜びの声がフィードに溢れたって話。こういう反応があるってこと自体が、この本の価値を物語っているんだ。技術書って、普通は、ちょっと、とっつきにくいものだったりするじゃない？難しい言葉や複雑な例がいっぱいで、読んでて、なんだこれ、って気持ちになりがち。でもこの本は違う。著者たちは長年の経験を持ちながらも、初心者が新しいことを学ぶ時のワクワクや、戸惑いをすごく理解していて、その気持ちに寄り添って書いているんだよね。だから威圧感がなくて、専門家向けの難しい文章でもないし、前の版を読んでないとダメってわけでもない。まさに、より良いプログラマーを目指す人のための親切なガイドって感じ。それに、第一版は、すでに素晴らしい内容だったんだけど、この20周年記念の第2版ではさらに2つの大きなアップデートがあったんだ。一つは、時代遅れになった例や参照を最新のものに置き換えたこと。例えば、昔はよく話題になっていたループの普遍条件とか、ローカルのビルドマシンの話はもう使われていないから、新しい時代に合った実例に変わっている。古いコンセプトも新しい言葉でリフレッシュされていて、例えばドライ、Don't repeat yourself なんかも、色褪せた感じじゃなくて今でも輝いて使える教訓として紹介されているんだ。そして二つ目のアップデートが本当にすごい。ところで、第一版が出てからの読者の反応や意見がしっかり反映されているってこと。どこがわかりにくいのか、どうすればもっと伝わるか、誤解されやすい部分はどこか？そういうフィードバックを受けて、著者たちは内容をブラッシュアップしている。だから単なる技術書を超えて、プログラマーがどう成長していくかの本質に迫る内容になっているんだよね。特に注目したいのは、主体性が大事だっていうメッセージ。開発者って、他の職業よりも自分で考えて動く力が必要なんだよね。自分の人生は自分のものっていうシンプルだけど深い言葉がこの本の出発点になっているんだ。これってコードを書くだけじゃなくて 自分の仕事やキャリアに自分の力をしっかり注ぎ込むってことを思い出させてくれるんだよね。技術書の中でも特にこの本が優れているのは、プログラマーになるってどういうことかをちゃんと理解しているところ。プログラミングは未来を少しでも楽にするための手段であり、チームのみんなの負担を減らすことでもある。間違ったやり方をするとちゃんとしっぺ返しが来るし、良い習慣を身につけて自分の使うツールを理解することが大切。プログラミングだけが世界のすべてじゃなくて、その周りの環境や振る舞いも含めて探求しているんだ。ちなみに、この序文を書いた人自身も大人になるまでプログラミングに触れたことがなくて、全くの異世界に飛び込んだような経験をしているんだって。プログラミングのコミュニティは独特で、新しい場所に引っ越したみたいに最初は戸惑う。でも、長く住んでいる隣人がいて、街のルールやお気に入りの場所を教えてくれるとすごく助かるよね。デイブとアンディは、まさにそんな隣人の存在なんだ。プログラマーになるって、単にコードを書けるようになるだけじゃなくて、考え方や習慣、期待までも変えていくプロセスなんだよね。だからこの本は、プログラミングのやり方を教えるだけじゃなくて、どうやって成長していくかのガイドブックになっている。もし達人プログラマーになりたいなら、彼らが親切に道を示してくれるから心強いはず。ただし、この本はプログラミングの哲学や断定的な考えを押し付けるものじゃない。達人プログラマーになりたいかどうかは自分で決めること。もし違うと思ったらそれも尊重される。でも、なりたいと思ったら彼らが力になってくれる。そんなメッセージが伝わってくる序文なんだ。この序文を通して、この本が単なる技術書じゃなくて、プログラマーとしての生き方や考え方にまで踏み込んだ貴重なガイドであることがよくわかる。次は、そんな本の中身、具体的にどんなことが書かれているのかをじっくり見ていこう。まず最初に紹介するのは、達人プログラマーの第2版に向けた前書きの話。1990年代から様々な問題を抱えたプロジェクトに関わってきた著者たちが、同じような疑問を何度も口にしているところから本書は始まるんだよね。例えば、なんで本番前にちゃんとテストしなったんだろう?とか、どうしてこのコードは、メアリーのマシンでしかビルドできないんだ?とか、誰もユーザーにちゃんと聞いてなかったの?っていう疑問。こうした現場でよくある問題を整理して、メモに残したことから、最初の、達人プログラマーが生まれたわけだ。それが20年以上も経って、ソフトウェア開発の世界は何度も大きな変化を迎えている。1999年の開発者を今のチームに入れたら、きっと戸惑うだろうし、逆に今の開発者が90年代の環境に飛ばされたら、そこもまた異世界だよね。あの頃はコーバとかケースツール、インデックス付きループなんていう、今となってはちょっと奇妙に思える技術も普通に使われていた。だけど、面白いのは、そんなテクノロジーが変わっても、人間の本質や良いプラクティスは変わっていないってこと。つまり、常識は時代を超えても色褪せないんだ。だから本書は、熟成された存在、だと言える。さて、第2版を作るにあたって著者たちは、大きな決断を迫られた。昔のテクノロジーを丸ごと見直すか、それとも20年かけて得た新しい知見をもとに、推奨してきたプラクティスの根底にある考え方自体を見直すか?最終的には、その両方を選んでしまったんだ。だから今回の本は、いわば、テセウスの船、状態。ほぼ3分の1は新しく書き下ろされていて、残りも部分的に修正や追加がなされている。この、テセウスの船、ってのは、古くなった船の部品を全部新しいものに交換しても、それは元の船と呼べるのか?という哲学的な問いなんだけど、本書もまさにそんな感じでアップデートされている。それから、時代の変化に伴っていくつかの内容も変わっている。例えば、今や並列処理が当たり前になっているハードウェアにしっかり対応しようと、平行性の話を再編成したり、アジャイル開発の動きや関数型プログラミングのトレンド、さらにはプライバシーやセキュリティへの関心の高まりも反映されている。驚くべきことに、こうした大幅な見直しを検討するにあたって、審判の内容については初版の頃ほど大きな議論が起こらなかったらしい。つまり、重要なポイントがより明確になってきている証拠なんだろうね。この本は、読者が新しいプラクティスを取り入れてもいいし、逆に、これは違うと思えば自分の技に反映させていいという、自由度の高いものになっている。何より大切なのは、楽しむこと。 これを忘れちゃいけないって強調しているんだよね。本書の構成は短いセクションがたくさん集まった形で、それぞれ独立しているから、どこから読んでも大丈夫。クロスリファレンスも多いから、必要に応じて関連する話題をシンボリできるようになっている。さらに、TIPNN という形で重要なポイントが強調されていて、これらは単なる説明じゃなくて、生きた言葉として筆者たちが日々大事にしている考えなんだ。演習問題やチャレンジも用意されていて、前者は比較的シンプルに答えが出せるもの、後者は答えが一つに絞れないものが多い。だからグループで話し合ったり、発展的な学びの材料として使えるようになっている。専門用語についても工夫がある。普遍的に使える言葉を選ぶか、新たに作り出した用語を使うことで、混乱を避けるようにしている。例えば、モジュール化はコードだけじゃなくて設計やチーム編成にも使える言葉だし、一つの用語に限定された意味がつくのを避けているんだ。ちなみに、書籍に載っているソースコードは、公式ウェブサイトからダウンロードできるようになっている。そこには正誤表や関連ニュースも掲載されているから、興味があればチェックしてみてほしい。そして、何より読者からのフィードバックを大歓迎している。メールアドレスもちゃんと公開されていて、次の版での改善に役立てたいという気持ちが伝わってくる。最後に、過去20年間にわたって数えきれない対話や議論を通じて得られた知見が、この審判にしっかり反映されていること、そしてその過程で支えてくれた多くの人々への感謝が述べられている。まさに、達人プログラマー、たち全員への参加で締めくくられているんだ。こうして第2版の前書きは、古い知恵を大切にしつつ新しい時代に合わせてアップデートする、そんなチャレンジの物語として読める。次は、この本の中でどんな具体的なプラクティスや考え方が紹介されているのか、じっくり探っていこう。最初に紹介するのは、本書の前書きにあたる内容だよ。ここでは、プログラマーとしてもっと成長したい人のために書かれているんだ。個人プレイの一匹狼でも、大きなチームで働く人でも、コンサルタントとして多くの顧客と関わる人でも、誰でも対象なんだよね。つまり、この本は、あなたという一人のプログラマーが、より良い仕事をする手助けをするためのものなんだ。この本のタイトルにある、達人、プラグマティックって言葉は、実はラテン語の、プラグマティカス、から来ていて、実務に熟達したという意味がある。つまり、ここで語られるのは理論だけじゃなく、実際にやることにフォーカスしているんだ。プログラミングは単なる技術じゃなくて、言いたいことをコンピュータに伝える技芸なんだよね。プログラマーは、聞き手でありアドバイザーであり、時には翻訳者や独裁者のように、自分の役割を柔軟に切り替えているんだ。あやふやな要求をつかみ取って、それを形にすることで、ただの機械がすごい力を発揮できるようになる。そうして仕事を文書化すれば、周りも理解できて、うまく組み立てればチームもレベルアップできる。しかも、厳しいスケジュールの中でこれをこなすのがプログラマーの現実。つまり、毎日小さな奇跡を起こしているようなものなんだよね。ただ、世の中にはいろんな誘惑もある。ツールベンダーは自社製品で奇跡が起きるって言い張るし、方法論の、グル、たちは自分の技法ならうまくいくと約束する。みんな自分のプログラミング言語や OS が最高だと言うけど、残念ながらそんなに簡単な話はない。どんなツールや言語だけで完璧な答えにたどり着けるわけじゃなくて、状況に応じて、ベストな選択をしていくことが必要なんだ。そこで重要になるのが、プラグマティズム、つまり実務的な考え方だ。特定の技術に固執するんじゃなくて、広い知識と経験を土台にして、状況に合った最適な解決策を見つける。つまり、コンピュータ科学の基本を理解し、いろんな現場での経験を積むことが大事になるんだよね。理論と実践を組み合わせれば、強力な武器になる。そして、プロジェクトの進行に合わせて、状況を見極めながらアプローチを調整し続ける。これが達人プログラマーの仕事のやり方なんだ。じゃあ、そんな本書はどんな人に読んでほしいのか？もっと効率的に、もっと生産的にプログラマーをやりたい人のためだよ。自分の力をもっと引き出したい、仲間が使っている新しいツールを知りたい、あるいは今の仕事に新しい技術をどう活かせるか知りたい。そんな人たちだ。もちろん、ここに書いてあることが全ての答えとは言えないけど、このやり方を取り入れれば、経験の積み方が早くなって、仕事の理解も深まる。結果として、より良いソフトウェアが作れるようになるはずなんだ。 そして、達人プログラマーになるにはどんな性格が必要かも触れている。例えば、新しいものが好きで、すぐに取り入れて自信につなげる、アーリーアダプターだったり、疑問を持って研究するタイプだったり、何か言われたらすぐ信じるんじゃなくて、しっかり批判的に考えることも大切。現実的に物事の本質を見抜こうとする力も必要だし、幅広い技術分野にチャレンジできる何でも奥的な面も求められる。これらは達人プログラマーに共通する性質なんだ。さらに、重要なポイントが2つある。まず1つ目は、自分が使っている技術に興味を持つこと。これがなければプログラミングはただの作業になっちゃう。2つ目は、自分の仕事について常に考え続けること。つまり、毎日の作業や意思決定を振り返り、批判的に評価する癖をつけること。漫然と流されるのは絶対ダメ。IBM の、シンク、考えろ、っていう言葉がまさにこれの合言葉だよ。時間はかかるけど、その分、仕事への満足感やスキルの向上につながり、長い目で見れば効率アップや保守しやすいコード作り、会議の削減にも役立つんだ。それから、大きなチームや複雑なプロジェクトでも、個人の職人技は絶対に必要だって話もある。ソフトウェア開発は工学的であるべきだけど、それだけじゃない。昔のヨーロッパの大聖堂を作った職人たちみたいに、設計図だけじゃなくて、自分の技術と感性を持ち寄って作り上げる。だから、大規模のプロジェクトの中にも、個人の個性や技芸がちゃんと生きているんだ。100年後、今の工学が古くなっても、僕たちの技芸は評価され続けるはずだよ。最後に、継続は力なりってこと。イギリスのイートンカレッジの芝生の話が紹介されている。完璧な芝生は毎日少しずつ手入れを続けて、500年かけて育てた結果だって言うんだ。プログラマーも同じで、小さな改善を毎日積み重ねることが大切。日本語で言う、改善ってやつだね。これは、スキルを磨いて新しいツールを覚え、経験を積むことで成果が見えてくる。そして何年か続ければ、自分でも驚くくらい成長できるってわけ。この前書きだけでも、プログラマーとして、どう成長していくかの大切なヒントがぎっしり詰まっている。続いては、こうした考え方を具体的にどうやって仕事に活かしていくのか、実践的なテクニックの話に入っていくから、楽しみにしていてほしい。まずは、達人の哲学について話を進めていこう。この章は、単なる技術的な話じゃなくて、君自身のキャリアや人生に関わる内容なんだ。だから、ただのプログラミングのテクニックを学ぶだけじゃなくて、どうやってより良い開発者になり、周りの人も成長させられるか、という大きな視点で考えてほしい。達人プログラマーと普通のプログラマーの違いは、問題に対する考え方やスタイル、哲学にある。単に目の前の課題を解決するだけじゃなくて、常にその問題が置かれているもっと広い背景や全体像を意識しているんだ。そういう対極観なしには、本当の意味で達人にはなれないし、賢明な判断もできないってわけ。次に大事なのは、責任を持つということ。例えば、猫がソースコードを食べちゃった、なんて言い訳は通用しない。達人プログラマーは、自分の仕事に責任を持って、問題があれば正直に認め、そこからどう解決するかを考える。怠慢や言い訳はプロジェクトの崩壊を招くだけだからね。責任を負うっていうのは、ただ背負い込むだけじゃなくて、自分がコントロールできる範囲のリスクを分析し、もし無理なら、負わない。選択も必要。だけど、その判断も自分の価値観でしっかり決めるってことだよ。そしてチームの信頼も欠かせない。信頼があるからこそ、自由に意見が言え、新しいアイデアが生まれる。逆に信頼が壊れたら、もう修復はほぼ不可能だ。例えば、最前線の忍者チームがレーザー銃を使おうとしたら、仲間が、猫がレーザーを、家に置いてきた、なんて言ったら、どう思う？そんな信頼の裏切りは、チーム全体に大きなダメージを与えるんだ。続いて、ソフトウェアのエントロピーの話。物理学で言うエントロピーとは、時間とともに無秩序が増えていく現象だけど、ソフトウェアも同じで、放っておくとどん汚れていく。これを、腐ったソフトウェア、や、技術的負債と呼ぶんだ。厄介なのは、心理的な側面やチームの文化がこれに大きく影響すること。例えば、割れ窓理論、って知ってる？割れた窓を放置すると、その建物全体が荒れていくっていう社会心理学の理論だ。ソフトウェアにも同じことが言えて、 ちょっとした悪い設計やミスを放置すると、どんどん問題が広がってしまう。だから、割れた窓は見つけたらすぐに直す。もし時間がなくても、ここは直す必要がある。ってちゃんと目立つようにしておくことが大事だよ。これを怠ると、プロジェクト全体が崩壊に向かってしまう。その一方で、緩やかな変化に気づかずにいると大変なことになるって話もある。いわゆる、ゆでガエルの話だね。カエルを熱湯に入れたらすぐ飛び出すけど、徐々に温度を上げていくと気づかずそのまま茹でられてしまう。プロジェクトも同じで、小さな問題や変化に気づかず放置すると、取り返しのつかないことになる。だから常に大きな視点を持って、周囲の状況をよく観察することが必要なんだ。さらに、十分に良いソフトウェアについて、完璧を求めすぎると、かえって良かったものまで台無しにしてしまうことがある。実際に世の中に出ているソフトウェアは完全無欠じゃないことがほとんど。ここで大事なのはユーザーや保守担当者にとって十分に良いものを作ること。つまり要求仕様を満たし必要な品質を備えていればそれ以上に完璧を目指して時間やリソースをかけすぎるのは逆効果。ユーザーを巻き込んでトレードオフを理解しながら品質要求を明確にすることがプロフェッショナルな態度だよ。そしてあなたの知識ポートフォリオの話に入ろう。知識や経験は君の一番の資産だけど、技術の進化は早いから常に古くなっていく。だから、知識も金融の投資みたいに定期的に見直して更新しないと価値が下がってしまう。分散投資のように幅広く学ぶこと、リスクとリターンのバランスを考えること、そして、新しい技術を早めに取り入れることが重要。例えば毎年新しいプログラミング言語を学ぶとか、月に一冊は技術書を読むとかね。こうした継続的な投資が君のキャリアを守り成長させるんだ。もちろん学んだことをプロジェクトに生かすことも忘れずに。あとは批判的な考え方も必須。何か情報を得たらなぜ誰にメリットがあるのかいつどこで有効かと自問自答して鵜呑みにしない姿勢をもとう。最後に伝達しようの章。いくら素晴らしいアイデアや行動を持っていても、それを伝えられなければ意味がない。コミュニケーションは、開発者の仕事の大部分を占めるし、これがうまくいかないとチームもプロジェクトもうまく進まない。だから、話す相手のことをよく理解して、伝えたい内容を整理し、タイミングやスタイルを選ぶことが大事。見栄えの良い資料を作ったり、相手を巻き込んだり、聞き手にもなったりすることで、双方向のコミュニケーションを目指そう。ドキュメントも単なる付け足しじゃなくて、コードと一体化した重要なコミュニケーション手段だ。コメントは、なぜそうしたのかを説明する場であって、どう実装したかはコード自体が示しているからね。オンラインのメールや SNS でも、送信前にちゃんとチェックして、礼儀正しく、相手の立場に立った伝え方を心がけることが必要だ。この章で話したことは、単なる知識の詰め込みじゃなくて、達人プログラマーとしての振る舞いや考え方の基盤になる。次の章では、こうした哲学をさらに具体的なプラクティスや技術に落とし込んでいくから、期待していてほしい。続いては、達人のアプローチと題して、ソフトウェア開発のあらゆる局面で役立つ tips や裏技、ほぼ何にでも使えるプロセスについて話していくよ。これらは設計からプロジェクト管理、コーディングまで幅広く適用できるもので、まさにタッピンプログラマーが自然と身につけている知恵なんだ。ただ、この手の話は設計や管理、コーディングの議論の中で断片的に語られることはあっても、体系的にドキュメント化されることは珍しかったんだよね。だからこの章では、それらをまとめてしっかり解説していくよ。まず、ソフトウェア開発の革新に迫る最初の大事な話題が、良い設計の本質だ。すべての原則やアイデアはここから展開されていくんだ。設計が良ければ変更も楽になるし、結果的に成果物の品質も高まる。これは ETC 原則、Easier to Change、つまり変更をしやすくすることが最優先になるってことなんだ。例えば、結合度を最小限に抑える理由は、モジュールやコンポーネント間の関係性を緩めて、変更しても影響範囲を限定するため、責務を単一化する原則も、変更があってもその責務を持つモジュールだけ直せばいいから効率的になる。名前の付け方も重要で、わかりやすい名前はコードの読みやすさを上げて、変更時の手がかりになる。 それから、開発者との交渉も重要だよね。アーキテクトの肩書きを利用して命令口調で指示すると、開発者は反発したり距離を置いたりする。例えば、これをやらなきゃいけないという代わりに、なぜこれが必要かをちゃんと説明して、納得してもらうことが大切。そうすれば、開発者も自分ごととして受け止めやすくなる。また、自分で解決策を考えてみてと促すのも効果的。例えば、あるフレームワークがセキュリティ要件を満たしていないから別のを使うと言われた開発者が、それでも反対するなら、もし Y のフレームワークで要件を満たせるなら使っていいよと伝える。こうすれば、開発者が自ら試してみて、納得してくれる場合もあるし、逆に問題点を明確にしてくれることもある。どっちに点でも、アーキテクトと開発者の間に良い合意が生まれるわけだ。敬意を持って接すれば、開発者との交渉はずっとスムーズになる。だからこそ、アーキテクトは技術的なスキルだけじゃなく、コミュニケーションの面でも優れていないといけないんだ。さて、ここからはリーダーシップについて話を進めよう。ソフトウェアアーキテクトは、単なる技術者以上の存在で、チームを導くリーダーでもある。実は効果的なアーキテクトのスキルの半分くらいは、ピープルスキルとかファシリテーション能力、リーダーシップに関わっていると言っても過言じゃない。まず注目してほしいのが、アーキテクチャの4つの C だ。これは複雑化するシステムを扱う中で、アーキテクトが意識すべき4つのポイント、コミュニケーション、協調性、コラボレーション、明瞭さ、クラリティ、簡潔さ、コンシザニスへのこと。これらがうまく機能することで、チームの中に自然と効果的なコミュニケーターやコラボレーターが育つんだ。ちなみに、複雑さには、本質的な複雑さと、偶発的な複雑さがある。前者は問題そのものが難しいケースで、後者は無駄に複雑にしてしまうこと。多くのアーキテクトがついやりがちなのが、必要以上に複雑な設計を作ってしまうことで、これがチームの足かせになってしまう。だから、4つの C を意識して、チームにとって分かりやすく、協力しやすい環境を作ることが重要なんだ。次に、リーダーとしては、プラグマティックでありながら、ビジョナリーであることが求められる。要は、将来を見据えた戦略的な視点を持ちつつも、現実的で実践的な解決策を選び取るバランス感覚が大事ってこと。例えば、難しい問題を解決するために最先端の技術を使うことを思いついても、その会社にその技術を扱うスキルや時間、予算がないなら実現は難しいよね。そういう現実を踏まえた上で、最適な道を探るのが優れたアーキテクトの仕事だ。そして、リーダーは肩書きに頼って人を動かすんじゃなくて、手本を示すことでチームを引っ張る存在であるべきだ。例えば、戦闘中の話で、上官が遠くから命令しても兵士たちは疑問を持つけど、現場の軍曹が前に出て自信を持って指示すれば兵士たちはついてくる、という例がある。これと同じで、アーキテクトも技術的な知識だけでなく、人を動かすピープルスキルが重要なんだ。実際の会話で命令口調を避け、を検討してみた？とかはどうだろう？と質問形式にするだけで、開発者の主体性を引き出せるし、建設的なコラボレーションが生まれやすくなる。さらに、相手の名前を呼ぶことも忘れないでほしい。名前を呼ばれると人は親近感を抱くし、会話の雰囲気も和らぐからね。また、握手のような基本的な対人スキルも大事。目を見てしっかり握手をすることで、相手に尊敬の気持ちや信頼感を伝えられる。逆にハグなんかは職場では避けるべき。プロフェッショナルな関係を保つためにも、こうした細かい気遣いは意識しておこう。さらに、強引に指示するよりも、お願い、や、助けてほしいと頼む方が、人は協力したくなるもの。忙しい開発者に仕事を頼むときも、本当に困っているんだけど、と素直に伝えて、相手の名前を呼んで感謝の気持ちを示せば、協力を得やすくなるよ。リーダーとして敬意を集めるには、ただ指示するだけじゃなく、チームの相談役になれるよう努力することも大切。困っているメンバーに声をかけてコーヒーに誘ったり、ブラウンバッグミーティング、昼食を持ち寄って行う勉強会を開催して自分の知識をシェアしたりするのも効果的だ。こうした場で、スピーキングやメンタリングのスキルも磨けるし、自然とチームの信頼を得られる。最後に、開発チームに溶け込む話をしよう。アーキテクトのカレンダーはミーティングでいっぱいになりがちで、チームと一緒に過ごす時間が取りづらいことも多い。でも、 効果的なアーキテクトは、ミーティングの取捨選択をしっかりして、チームとの時間を確保するんだ。例えば、招待されたミーティングに本当に必要かどうかを主催者に確認したり、アジェンダを見て参加するかどうか決めたりする。ミーティングの途中で抜けるのもありだよ。さらに、テックリードの代わりにアーキテクトがミーティングに出ることで、開発者はその分タスクに集中できる。こういう配慮はチームの生産性向上につながるんだ。自分でミーティングを開くときも、なるべく最小限にして、アジェンダをちゃんと用意しよう。話が脱線しないようにコントロールするのもアーキテクトの腕の見せどころだ。特に開発者のフロー状態、集中して作業している時間を邪魔しないよう、ミーティングの時間帯にも注意が必要だ。それから、物理的にチームと一緒に座ることもすごく大事。離れた場所や個室にこもっていると、チームからは、特別な存在で近寄りがたい印象になりやすい。チームの中に溶け込むことで、いつでも質問していいという安心感が生まれて、結果的にリーダーとしての信頼も高まる。もちろん、状況によっては一緒に座れないこともあるけど、そういう時は、定期的に歩き回って顔を出すだけでも違う。ちょっとした雑談や問題解決の声かけが、チームにとっては大きな支えになるんだ。というわけで、交渉とリーダーシップのスキルは、ソフトウェアアーキテクトがチームやステークホルダーと良い関係を築くための基盤になるスキルだ。この章で紹介したテクニックは、効果的なリーダーになるためのスタートラインに立つためのヒントだよ。最後に、第26代アメリカ大統領セオドア・ルーズベルトの言葉を借りると、成功の方程式の中で最も重要なたった5つの成分は、人とうまくやっていく方法を知ることだ。なんだ。次は、さらにシンボリしてアーキテクトとしての実践的なスキルや戦略について見ていくから、楽しみにしていてほしい。続いては、キャリアパスを開くというテーマで話を進めていこう。ソフトウェアアーキテクトになるっていうのは、時間も努力も必要な道のりなんだよね。でも、それだけじゃ終わらない。アーキテクトになった後のキャリアもまた、簡単に進めるものじゃないんだ。具体的な道筋を示すのは難しいけど、これまでの話から見えてきた、うまくいくためのコツをいくつか紹介していくよ。まず大事なのは、アーキテクトは生涯学び続ける覚悟が必要だってこと。技術は目まぐるしく変わるから、昨日の常識が今日には通じなくなることもザラにある。例えば、ニールの元同僚にクリパーっていう昔のツールの専門家がいたんだけど、今ではほとんど使われなくなったその知識を活かせないことに嘆いたんだ。彼は、ソフトウェア開発者ほど、一生のうちに膨大な知識を学んで、それを捨ててきた集団は他にいないんじゃないか、って言ってたんだよね。これって、未だに解決していない問題なんだ。だからこそ、アーキテクトは、技術だけじゃなくビジネスの面でもアンテナを張って、関連する情報を常に追いかけていく必要がある。残念ながら、有効なリソースはどんどん陳腐化するから、ここで、リストアップはしないけど、同僚や専門家にどんな情報源を使っているか聞いてみるのが手っ取り早い。最新のニュースフィードやウェブサイト、コミュニティなど、活発に動いているところを見つけておくといいよ。そして、そういったリソースに触れる時間を日々のスケジュールに組み込むことが大事なんだ。そこで紹介したいのが、二重分ルールってテクニック。アーキテクトには深い専門知識よりも、広い技術の幅が求められるんだけど、その幅を保つためには時間と労力が欠かせない。だけど、実際には仕事、家庭、趣味などで忙しくて、最新情報を追う時間がなかなか取れない人が多い。だから、1日にたった20分、自分のキャリアのために、新しいことを学ぶ時間を確保しようっていうアイデアなんだ。例えば、インフォックや D ゾーンレフカーズ、ソートワークスへのテクノロジーレーダーなど、情報収集に役立つサイトを20分だけじっくり見てみる。バズワードで知らないものがあったら検索してみて、未知の道を、基地の道に変えるんだよね。あるいは、気になるトピックをもっとシンボリしてみるのもいい。ポイントは毎日コンスタントに時間を割くこと。これがアーキテクトとしての幅を広げていく秘訣なんだ。多くの人は昼休みや仕事後にやろうとするけど、実はこれがなかなか続かない。昼休みは短くなりがちだし、夜は家族や予定が優先されてしまうからね。だからこそ、朝一、出勤してコーヒーや紅茶を入れた後に、メールチェックの前に20分を使うのがおすすめ。メールを先に見ちゃうと、その対応に追われて結局何もできなくなっちゃうからね。 朝の落ち着いた時間にこのルールを実践すると、技術の幅が確実に広がっていくはずだよ。次に、パーソナルレーダーの開発という話に移ろう。90年代から2000代初頭にかけてニールが CTO をしていた会社では、主力ツールがクリパーだったけど、ある日突然の技術の変化でそのツールが使えなくなってしまった。Windows が台頭して、DOS 時代が終わるのは予想できていたものの、実際は急激すぎたわけだ。この経験から得られた教訓は、技術の進歩を無視しちゃいけない、ってこと。それと同時に、テクノロジーバブルの怖さも学んだ。ある技術にどっぷり使っていると、その技術の良い面ばかりが見えて、正直な評価を聞けない、エコーチェンバー、状態に陥りやすい。ベンダーが作るバブルは特に危険で、バブルが崩れ始めても気づかず、手遅れになってしまうこともある。そんなリスクを避けるために必要なのが、テクノロジーレーダー、だ。これは、新旧の技術をリスクとリターンの視点から評価し続ける生きたドキュメントのようなもので、ソートワークスが提唱しているんだ。彼らのシニアテクノロジーリーダーたちが年に2回集まって、技術の方向性を議論し、このレーダーを更新している。これが業界で大きな影響力を持っていて、多くの開発者やアーキテクトも自分たちの技術評価に活用しているよ。レーダーは大きく4つの証言に分かれている。ツール、言語やフレームワーク、開発手法、プラットフォームといった感じだ。そして、評価の段階を示す4つのリングもある。取扱い注意、評価、トライアル、採用だ。取扱い注意は、今すぐ使うのは控えよう。評価は、調査してみよう。トライアルは、試しに使おう。採用は、積極的に使おう。っていう意味だよ。個人用のレーダーでは、さらに自分の習慣や技術選択も含めて整理できる。例えば、情報収集の仕方や、どんな技術にどれだけ時間を割くか、自分の中でバランスを取るためのツールとしても使えるんだ。技術のポートフォリオを金融のポートフォリオみたいに考えて、リスク分散を意識するのがポイント。新しい技術に飛び込むのもいいけど、安定したスキルも持っておく。そうやってバランスを取ることで、キャリアの安定と成長を両立できるわけ。レーダーの可視化を助けるツールもあって、ソートワークスは、2016年に自分でレーダーを作るためのツールを公開している。Google スプレッドシートに情報を入れて、HTML5 の技術で視覚的に分かりやすく表現できるから、これを使って、自分やチームの技術の状況を整理するのもおすすめだよ。技術の幅を広げる、もう一つの重要な手段がソーシャルメディアの活用だ。アンドリュー・マカフィーという人が、人間関係のソーシャルサークルを、強いつながり、弱いつながり、潜在的なつながりの3つに分けて説明しているんだけど、面白いのは、新しい仕事のチャンスは、強いつながりよりも弱いつながりから来ることが多って話。強いつながりは、短すぎて情報が偏りがちだけど、弱いつながりは、新鮮な情報をもたらしてくれる可能性が高いんだよね。だからアーキテクトは Twitter とかのソーシャルメディアを使って、尊敬できる技術者をフォローしたり、業界の最新情報をキャッチしたりするといい。こうやって新しい技術に触れつつ、広いネットワークを築くことで、技術の変化に柔軟に対応できるようになる。最後に、偉大なアーキテクトになるポイントについて、フレッド・ブルックスの言葉を借りると、偉大なデザイナーはただデザインし続ける、んだ。テッド・ニューワードも言っているけど、アーキテクトになるチャンスはキャリアの中でそう何度もあるわけじゃない。だから、新人でもベテランでも、スキルを磨き続けて、実際に手を動かして設計していくことが大事。本書のサポートページには、アーキテクチャ型、っていう練習問題が用意されている。これを使って繰り返しトレーニングすることで、技術の幅を広げ、設計力を高められる。ただし、答えは、一つじゃない。アーキテクチャには正解も間違いもなく、常にトレードオフがあるだけだからね。重要なのは、なぜその判断をしたのか、その理由や背景をしっかり説明できることなんだ。だからこそ、実装の詳細よりも、なぜそうしたのかがアーキテクトにとってはずっと大切。これを心に留めて、常に学び、練習し、そして設計の腕を磨き続けてほしい。次の章では、この学びと実践をさらに深めるための具体的な方法や、実際の現場での活用例に踏み込んでいくから、引き続き楽しみにしていてほしい。今回は、この技術書の付録 A にある、自己評価のためのチェックリストについて話していくよ。 これはソフトウェアアーキテクチャに関する重要なポイントを章ごとにまとめてあって、自分の理解度やスキルの棚卸しにすごく役立つ内容なんだ。まず一章のイントロダクションから、ソフトウェアアーキテクチャを定義するときに押さえておきたい4つの側面があるんだけど、それぞれ何を意味しているのかを理解することが基本になる。さらに、アーキテクチャ決定と設計指針の違いもしっかり押さえておくべきだね。簡単に言うと、アーキテクチャ決定は大きな方向性の選択で、設計指針はその中での具体的な動き方のルールって感じかな。そしてソフトウェアアーキテクトに期待されている8つの役割や責任、さらにはソフトウェアアーキテクチャの第一法則と呼ばれる基本原則も紹介されている。これが理解できると、アーキテクトとしての立ち位置がすごくクリアになるんだよね。続いて2章はアーキテクチャ思考の話。従来の開発アプローチがなぜ今の時代に合わなくなってきたのか、その背景を説明しているよ。ここで面白いのが、知識の三角形という考え方で、技術的な知識にはレベルがあって、それぞれ具体例を挙げて理解を深めているんだ。アーキテクトは技術的な深さよりも幅広い知識を持つことが重要だけど、現場感も忘れちゃいけない。だからどうやってその両方をバランスよく保つかの工夫についても触れている。3章はモジュール性の話で、コナーセンスという用語が出てくる。これはモジュール間の結合度や依存関係のことを指していて、静的なコナーセンスと動的なコナーセンスの違いも説明されている。例えば、型のコナーセンスっていうのはどちらに分類されるのか?とかね。さらに、モジュールの結びつきの強さには、強いものと弱いものがあって、コードベースではどちらが好ましいのか、というのもポイントなんだ。4章ではアーキテクチャ特性について掘り下げている。アーキテクチャ特性っていうのは、システムの品質や性能に関わる基準のこと。明示的な特性と暗黙的な特性の違い、それぞれの例もちゃんと紹介されている。運用特性、構造特性、横断的特性といった分類も理解しておきたいところ。あと、可用性とパフォーマンス、どっちを優先すべきかっていうのは、ビジネスやシステムの目的によって変わるんだけど、これもかなり重要な議論だよ。5章はアーキテクチャ特性を明らかにする話。ここで大事なのは、サポートすべきアーキテクチャ特性をあまり多くしすぎないこと。あれも、これもとなると、結局どれも中途半端になっちゃうからね。ほとんどの特性は、ビジネス要件やユーザーストーリーから来るってことも覚えておきたい。例えば、市場投入までの時間を重視するステークホルダーがいたら、アーキテクチャは、素早い変更やデプロイを支える特性を重視する必要がある。さらにスケーラビリティと弾力性の違いや、大規模な買収で顧客基盤が増えた時に気をつけるべき特性も解説されている。6章では、アーキテクチャ特性の計測と統制について、循環的複雑度っていう指標がなぜ重要なのか、アーキテクチャ適応度関数というツールの説明もある。これはアーキテクチャがどれだけ目的に合っているかを定量的に評価する方法で、例えばスケーラビリティを測るための具体例も示されている。アーキテクトや開発者がこの適応度関数を自分たちで作れるようにする基準もポイントだね。7章はアーキテクチャ特性のスコープ、つまりアーキテクチャ量子の話。アーキテクチャ量子っていうのは、システムを構成する独立した単位のこと。例えば、5つの UI と4つの独立したサービスがあるなら、それぞれが量子として数えられるかどうか、理由も含めて考える必要がある。複数の量子がデータベースを共有できるかとか、管理部門と顧客対応部門があるシステムの量子の切り方も解説されている。こうしてみると、この付録 A のチェックリストは、ソフトウェアアーキテクチャの基礎から具体的な設計や評価方法まで、幅広くカバーされているのがわかるよね。次に進むと、コンポーネントベースの思考や具体的なアーキテクチャスタイルの特徴、さらにはチーム運営や交渉スキル、キャリアパスまで詳しく扱われている。これからの章を通じて、アーキテクトとして必要な技術とマインドセットをしっかり身につけていけるはずだよ。次の章では、コンポーネントベース思考についてシンボリしていくから、モジュールやサービスの分割の考え方をもっと具体的につかみたい人はぜひ楽しみにしていてほしい。参考文献の紹介に入るけど、ただのリストを読み上げる感じじゃなくて、この本の背景や信頼性を感じてもらうためにちょっと解説も交えたいと思う。まず最初に挙げておきたいのは、ジェズ・ハンブルとデビッド・ファーリーによる、継続的デリバリーっていう名著だ。 これはソフトウェアを信頼できる形でリリースするために、ビルドやテスト、デプロイを自動化する手法を詳しく解説している。実際の現場でよく使われている考え方だから、この本をベースに話を進めている部分も多いんだよね。続いて、ニール・フォードたちの進化的アーキテクチャ。これは変化が激しいソフトウェア開発の現場で、どうやって設計を柔軟に保つかについて書かれている。ソフトの構造が変わっていくことを前提にしているから、僕らが普段直面する課題にもめちゃくちゃ参考になるんだ。それから、ソフトウェア設計の古典的な本としてラリー・エル・コンスタンティーンとエドワード・ユアドンへのソフトウェアの構造化設計法がある。1979年に出た本だけど、設計の基本的な考え方がぎっしり詰まっていて、今でも学ぶ価値があるんだよね。オブジェクト思考設計に関しては、ミーリー・ページ・ジョーンズの What Every Programmer Should Know About Object Oriented Design がよく知られている。オブジェクト思考の考え方をどう実践に落とし込むかが分かりやすくまとまっているから、設計の基礎固めにぴったり。興味深いのは、アタル・ガーウォンドの、あなたはなぜチェックリストを使わないのか?という本。これはソフトウェア開発だけじゃなくて、重大な場面で正しい決断をするためにチェックリストを使う重要性を説いている。意外と見落としがちなポイントで、日々の開発作業でも役立つ花なんだよね。ドメイン駆動設計の分野では、エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計が定番。複雑なビジネスロジックをうまく整理して、ソフトを作るための考え方を提供している。これも本書の内容と密接に関係しているから、知っておくと理解が深まる。マイクロサービスに興味がある人は、サム・ニューマンのマイクロサービスアーキテクチャが役立つ。細かいサービス単位でシステムを分割して運用する方法について書かれていて、今のトレンドにも合っているよね。マーク・リチャーズという人のマイクロサービス関連の本も複数あって、アーキテクチャの違いやよくある落とし穴を知るのにいい。本番環境で安定して動かすための設計については、マイケル・T・ニガードのリリース・イットが参考になる。ソフトを公開してから起こりうる問題にどう対応するか、経験に基づいた具体的なアドバイスが満載だ。テスト駆動開発に興味があるなら、スティーブ・フリーマンとナット・プライスの実践テスト駆動開発が教科書的存在。テストに導かれてオブジェクト思考ソフトウェアを育てるっていう考え方は多くの現場で効果的に使われている。さらに、プレゼンテーションの技術を磨くための本も紹介されていて、ニール・フォードらによるプレゼンテーションパターンズなんてのもある。技術的な話を人に伝えるのが苦手な人には特にありがたい内容。チームの育て方やリーダーシップに関しては、ロイ・オシャローブへのエラスティックリーダーシップがある。自己組織化したチームをどうやって成長させるかを具体的に教えてくれるよ。ソフトウェア開発にまつわる有名なエッセイ集、民月の神話も外せない。フレデリック・ブルックスの洞察は、今でも多くの開発者が共感している話だ。最後に、組織のコラボレーションツールや新しい働き方について、アンドリュー・マカフィーのエンタープライズにゼロがある。これは技術だけじゃなくて、組織の文化やコミュニケーションの変革にもつながる話が満載。こうしてみると、この本は信頼できる多くの専門家の知見をベースにしていることがわかるよね。だから、単なるノウハウじゃなくて、実践的で現場に根ざした話ができているんだ。さて、次は実際にこれらの考え方をどんな風に現場で活かしていくか、そのあたりを掘り下げていこうと思う。これまでの理論や文献がどう自分たちの仕事に役立つのか一緒に見ていこう。まず最初に紹介したいのはこの本の役者あとがきだよ。実はこの本は海外で出たファンダマンタルズ・オブ・ソフトウェア・アーキテクチャーというソフトウェア・アーキテクチャの基礎を現代的な視点でまとめた名著の前略なんだ。原著の内容を忠実に、しかも誤植や誤記があれば著者に確認して修正しているというかなり丁寧な仕事の結果なんだよね。この本の副題は、アンエンジニリングアプローチ、つまり、工学的手法って言うんだけど、ウィキペディアの工学のページには、工学的手法って科学的な方法と、まだ科学的に完全に解明されてないけど過去の経験から確からしいと思われる知見を組み合わせたものだって書いてある。まさにこの本は、ソフトウェアアーキテクチャという広くて奥深い分野を、今のソフトウェア開発の状況に合わせて見直し、整理しようというコンセプトで作られているんだ。ここで一番伝えたいメッセージがこれ。 ソフトウェアアーキテクチャには絶対的な正解はない。すべてはトレードオフの連続なんだよね。例えば、モノリシックな構造にするか分散システムにするか、や、データはどこに置くべきか、サービス間の通信は同期にするか非同期にするか、みたいな選択肢があって、その答えはいつも場合によるっていうのがリアルな花なんだ。どの選択が最適かは、そのシステムが動く環境やビジネスの背景、企業の文化、予算や期間、開発チームのスキル、その他いろんな要素に依存してしまうからね。著者の二人も出版後のインタビューで言ってるんだけど、ベストプラクティスがあるとすれば、それはトレードオフをよく分析して、最もマシな選択をすること、だって。これ、聞くとすごくシンプルだけど、実際はめちゃくちゃ難しい仕事なんだよね。ステークホルダーから制約を引き出す力、制約を満たすシステムを設計する力、その妥当性をみんなに説明する力、そして実際にうまく動いているかを評価する力。ソフトウェアアーキテクトには、こういう多面的な能力が求められるってことなんだ。この本は、そういう役割を果たすために、どんな考え方や知識、スキルが必要かを示してくれている。だから、この役所がソフトウェアアーキテクチャの世界に飛び込むための良い地図になれば嬉しいって役者も言ってるよ。ただし、この本に書かれている内容を身につけて実践しようと思ったら、当然ながら各トピックをもっとシンボリしていく必要がある。そういう時に役立つのが、例えば、24章キャリアパスを開くで紹介されている考え方やテクニックだし、本書で紹介されている参考文献もすごく役に立つはず。興味を持ったらぜひ探求を続けてほしい。最後に、この本が完成するまでに多くの人が関わっていて、著者のマーク・リチャーズさんとニール・フォードさんには翻訳に関する細かい質問に丁寧に答えてもらったり、編集の甲恵子さんには原書関係者とのやり取りで大変なサポートをしてもらったり、さらに多くのレビュー協力者のフィードバックと対話があって、こうして完成したんだ。だからこの本の読みやすさや質は、そうした皆さんの力のおかげっていうのも忘れちゃいけないね。さて、ここまでで本書の背景やコンセプト、そして役者の思いを伝えられたと思う。続いては、この本が具体的にどんなトピックを扱っているのか、そしてソフトウェアアーキテクチャの基本的な考え方について、もう少し詳しく見ていこう。まずはこの本の著者や役者、そして表紙に描かれている動物について紹介していくよ。著者の一人、マーク・リチャーズは現場で豊富な経験を持つアーキテクトなんだ。彼はソフトウェアアーキテクチャの設計や実装、特にマイクロサービスを含む分散システムに強い。さらに、開発者がアーキテクトへと成長するための道筋を示すウェブサイト、ダバロパートゥーカテクト、コムを立ち上げているんだよね。つまり、実践的かつ教育的な視点を持った人ってわけ？もう一人の著者、ニール・フォードはソートワークスというグローバルな IT コンサルティング会社でディレクター兼ソフトウェアアーキテクトを務めている。彼の肩書きにある、ニームラングラーっていうのは、情報や文化の遺伝子を扱う役割を意味していて、ちょっとユニークだよね。ソートワークスに入る前は、ソフトウェアのトレーニングと開発で、名高いザ DSW グループで最高技術責任者をしていたんだ。そして役者は島田浩二さん。1978年生まれで、電気通信大学出身。松下システムエンジニアリングで携帯電話のソフトウェア開発に携わった後、2006年に独立して自身の会社を設立。その後は日本ルービーへの会で理事も務めていて、数多くの技術書を訳している。彼の役所には、ユニコーン企業の秘密、や、デザインイット、などがあるから、技術書に親しみやすい翻訳が期待できるよね。さて、表紙の動物についても触れておこう。南アメリカのアマゾン熱帯雨林に生息する、ヒオウギインコという鳥で、スペイン語や、ポルトガル語でいくつもの名前があるんだ。特徴的なのは、興奮したり危険を感じたりすると首の羽が扇状に広がって先端が鮮やかな青色になること。まるで羽が光っているみたいに見えるんだよね。見た目は真紅の羽がうなじを覆い、白い冠羽に黄色い目、茶色の方には白い筋が入っている。胸と腹は青みがかった赤、背中は鮮やかな緑色。自然が作り出した美しいコントラストだよ。この鳥は12月から1月にかけて生涯の伴侶を見つけ、一度に2から4個の卵を産む。メスが28日間卵を温めている間、オスが献身的に世話をするんだ。ひな鳥は約10週間で巣立ち、 40年もの長い間アマゾンの熱帯雨林で生きているっていうから驚きだよね。こんな感じで、著者や役者、そして表紙に込められた背景を知ると、この本の世界観がぐっと近く感じられると思う。これから先は、ソフトウェアアーキテクチャの具体的な話がどんどん出てくるから、ぜひ楽しみにしていてほしい。続いては、ソフトウェアアーキテクチャの基本やその重要性について掘り下げていくよ。